QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。10月29日443回の QRL の時間がやってまいりました。というわけでね、ございまして、10月もね、放送ね、今日最後でございますけどもね、あっという間に10月過ぎてしまいましたね。今月は放送ね、木曜日5回ありましたんでね、今日は5回目ということでね、ございますけどもね、いやもう残すところね2ヶ月しかありませんね、今年もね、あっという間でございますけどもね、皆さんいかがでしょうかね。先週はですね、前回の放送でもねお話をしておりましたけれど、東京 CW コンテスト、そして、A1 クラブのストレートキーのですねコンテストがありまして参加をしておりました。特にねこの電信に関するコンテストということでね、またあの東京 CW ということで、このマルチのねサービスができますので、参加をさせていただいたというところでございますけどね、毎年ね、多くの方と更新をさせていただくんですけどね、オール JA や全自然軍、その次にねやっぱり、毎回欠かさずっていう感じでね、フルはね参加できないかもしれないんですけどね、できる限り可能な限り参加しているという感じでね、今年も無事参加をさせていただきました。ありがとうございましたね、QSOをいただいた方ね。はい、これが終わっちゃうとね、なんとなくね、もう終了、もう今年終わりかなモードになっちゃうんですけどね、まだ早いんですけどね、そんな感じでございますよ。皆さんいかがだったでしょうかね。ちょっとねこのところね、天気もね、週末悪かったんですけどね、なかなかね、この時期行楽のシーズンでもありますんでね、本当はね外に出てね移動運用としたいところなんですけどもね、なかなか難しいですねこの時期ね。というわけでございまして、443回、早速本日もスタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、というわけでございまして QRV コーナーでございますが、このところですね、このパブリックコメント、ね、総務省から、法令改正に伴って皆さんから意見を、募るという意味でのパブリックコメント、これがね出ておりますけど、いろいろ見てますと、この免許を受けた人が、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならないというね、これはね6月から7月頃のね改正案が出ておりまして、10月の12日にですね、審議委員会から省令は原案通りとすることが妥当、適当であるという旨の答申があったということで、いろんなですね、意見、これ72件ぐらいあったらしいんですけどね、これのですね、総務省の回答とかそういったようなものがですね、公表されているということでねございまして、いろいろとちょっと見てみましたけどね、そもそもこの、今回のね新たなこの法案というか、この技術向上の、を図るように努めなければいけないと、これはすごく当然のような、文言なんですけどもね、この視覚者証、これいろんな、視覚者証があるんですけど、中にはね定期的に講習を受けて、ある程度それで合格点に満たないと、 追試を受けないと講師ができないとかですね、そういうような資格もありますね。まあ消防関係ね、私もあの業務でいろいろと消防関係のね、資格と、取りに行ってるところなんですが、こういう、まあ、分野によってはですね、そういう形で、まあ、定期的に講習を受けなければいけないというのは結構多いんですよね。まあ、無線従事者の場合は、まあ、あの船舶とかですね、あのそういった、まあ無線局ね、それからさまざまなですねアマチュア以外のところでですね、活用というかですね運用されている方はですね、まあ、定期的な講習その他、別の意味でのですね講習といろいろ技術講習なんかもありますんでね、参加されている方多いかと思いますけどもね、まあ、アマチュア無線に関してはですね特にそういったことが全くないので、まあ、局免許の方も5年に1回、更新をすればですね局コールさえも切らさずにそのままずっと運用ができるということでねございます。無線従事者も、こう一生有効でございますからね、若い頃の写真がそのまま残ってるという感じですけどね、まあ、中にはね、資格によってはこの写真を、貼り替えなさいというのがありますね。まあ、消防関係がそうなんですけど、まあ、10年に1回写真を貼り替えてくださいというようなところもありますね。まあ、運転免許はねその都度写真撮りますけどもね、まあ、そういうのがね、まあ、身分証明になるとするとそういうのがいいのかもしれませんけどね、まあ、私の最初に、免許を取った電話級のアマチュアのですね免許証、これはさすがにですねこれは誰っていうねそういう状況でございますからね、なかなかね、この身分証明にはなりにくいところがありますけどもね、はい。まあ、そんなことで、まあ、この技術向上に努めるようにしなければならないというこのね、規則、これがね、今後出てくるわけなんですけど、これを、そのまま読んでもですね具体的にじゃどうなんだっていうのがねあるわけですけど、まあ、その辺がねまだちょっと出てきてないと思いますけど、定期的に講習を受けるとかですね、なんかそういうのがあるのかもしれませんし、その辺がちょっとねわからないですね。そうなってくると講習実施機関とかですねそういうところが立ち上がるのか、既存のところがやるのか、あるいは認可制にしてですね民間がやるのかとかですね、いろんなことがありますしね、いろいろとこの整備もこれから大変なのかなと思いますけどね、はい。まあ、中にはね電気工事士とかですねそういったところもですね定期講習がありまして、座学でですね、缶詰というねのがね定期的にありましてね、結構そういう資格者証とかですね業務上でどうしても必要なものがあっていろいろ取りに行くとですね、結構頻繁にそういった講習があって行かなきゃいけないというようなところが結構あるんですけどもね、まあ、その分野ごとによっていろいろ勉強しないといけないというふうなところでございますけどね、まあ、一番その理由としてはやはり、免許取得した時のですね、内容と特にその法令関係がだいぶその変わってくるところがあるんですよね。まあ、実情そぐわないようなところが多く出てきているので、まあ、最新の情報をまあ定期的に、このね、免許所有者に、聞いてもらって、まあ、要は知識をね習得していただくというようなところですね。まあ、無線従事者の場合ですね、まあ、アマチュア無線も業務無線もそのままですねやはり、常に新しいですね情報のもとに運用していかなければいけないというところでございますからね、アマチュアの環境に限って言ってもですねやはり、新スプリアス法ですとかさまざまな法令がこうどんどんとこう整備されていきますんで、それに追従していかなきゃいけないってことですよね。ただまあ無線従事者の免許証は持っているけど開局してないっていう方もね結構いらっしゃるわけで、まあそれはそれとしてね、無線局の免許証を取得というかね下ろして開局して運用している人に対しての、こういったの規則というふうになるのか、その辺もちょっと微妙なところですよね、はい。まあ、実際にね、運転免許証とかね、まあ定期的に講習ね、まあ、更新のたびに、講習を受けたりとするわけですからね、まあ、それと同じところなのかなと思いますけどもね、まあ、本当にねもうなんていうんですかね、この資格を取った時に、一生懸命勉強した法令ね、法規の試験内容もですけどね、それから工学系についてもですね、やはり、新しい技術っていうのはねどんどんとこう進化していきますからね、こういった規則あるなしに関わらずアマチュア局で運用されている方はですね、 まあ、少なくともいろいろとこういった、ね、情報というのは収集しているのかなという気がいたしますね。まあ、昨今では、ね、インターネット上でもいろいろとこう情報というのはもう、山のようにこうありますからね、そういったところから拾ってくるとまた新しいですね情報が常に、どんどん入ってきますのでね、またポータルサイト的なね、ハムライフ .jp さんのようなですね、こういった情報サイトなんかもありますからね、こういったところにも目を向けている方々結構多いかと思いますんでね、それだけでもね、十分こう追従しているのかなって気もするんですけどね、はい。まあ、パブコメを見てますとね、やはり、いろんな意見がありましてね、賛成反対ね、いろいろありますね。それぞれ見ますとね、それぞれごもっともだなというふうにね思うところが結構多いですね。まあ、ちょっとこの場でね、これこれこれという具体的な話はできませんけどもね、まあ、公表されておりますのでね、皆さんもね、ご覧になったかもしれませんけどもね、まあ、いずれにしましてもね、今後この形がどのように、規制されていくのかというのはね、ちょっと見守りたいところでございますけどもね、はい。まあ、何しろやはりね、こうあまり手間がかかんないのがいいですよね。資格によっては、自宅にテキストとかですね送られてきて、まあ、もちろん有料になるんですけど、それを見て自分で自習をして、いついつまでに、このレポート形式でですね、問題解答を書いて送ると、それに対してですね更新の結果が、ほとんど合格でしょうけどね、そういう形でですね更新ができると、そういうような資格もですねあったりいろいろなんですけどね、まあ、このアマチュアを含めたこの無線従事者、この、資格者証のですね、法令改正がどういうふうになるか、今後ねまた番組ではですね、情報があり次第、お伝えしていきたいなというふうに思います。パブコメね、まあ、これいろいろとねこのコメントをこう載せてもですね、結局総務省の方はですね、もう本当にあの、コピペのような回答がですね書かれていて、結局まあ原案通り、このね法令を施行するということに、ね、なってしまうんでしょうけどもね、なかなかあのパブコメで、まあ、こういったものがあって法令が変わったっていうのもね、まあ、過去にもないことはないみたいですけどね、はい、どの程度のものなのかなというのもちょっと気になるところでございますけどもね、はい。まあ、いずれにしましてもね、この法令改正に伴うパブコメ、今回に限らずですね、いろんなものがありますんでね、過去を遡ってみてもですね、いろいろ参考になるんでね、ご覧になってみてはいかがかなというふうに思います。はい、というわけでございまして、本日の QRB コーナーは以上でございます。はい、それではこの辺で楽曲をね、一曲お送りしておきたいと思いますけどもね、今日はですね、反町隆史さんのポイズンをお送りしたいと思います。まあ、この曲はですね、もう言わずと知れた、反町さんのね、ドラマ GTO でですね、のテーマソングですね。鬼塚英吉ということでね、A ちゃんのファンなんですよね。このまたね、そのモデルがね、はい、これがいいですよね。はい。まあ、このね、GTO ね、その後にもね、別の方がね、ドラマでね、やってましたけど、やっぱりね、反町さんのね、GTO がやっぱり一番良かったなって感じがしますけどもね、はい、もうずっとね、欠かさず見ておりましたけどね、まあ、最近はあの過去のアーカイブをですね、ずっと見ることがね、ネット上からもできますんでね、はい、ついついね、一気に見てしまったりしてましたけどね、皆さんもね、ご覧になったんじゃないかなと思います。今日はポイズンお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーをお送りしたいと思います。
また無線、
ね、たくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。このところね、やはりこの BCL ネタをね、いろいろと送ってきていただく方がね、結構やっぱ多いですね。反響が多かったようですね。はい。まず最初、早速お送りしたいと思いますが、大阪府のですね、吉川さん。コールサインはお書きになってないですね。ありがとうございます。こんばんは。時々ですが、ポッドキャストで聞いております。もうね、時々でいいですよ。本当にね、ありがとうございます。お聞きいただきましてね。ラジオの制作の 話題懐かしく聞きました。BCL 関連のサイトで、この番組の BCL ネタラジオの制作の話題が、上がっていたので早速聞いてみましたところ、懐かしいお話で盛り上がっておりましたねということでね、ありがとうございます。ラジオの制作は私も愛読しておりました。番組でお話をされていた通り、制作記事の解説の細かさ、そして初心者にも分かりやすい、図、これが大変良かったです。星マーク1、星マーク2、とっても懐かしいですね。最近刊行された65周年記念の、特別号、こちらにも制作記事星マークがついていましたね。この中に載っていたミキサー、鈴木さんもお作りになったようですが、私もこのミキサーを作って、ラジオの音響と合わせて、自分の声を入れたり楽しんでおりました。懐かしい思い出ですということでね、ありがとうございます。そうなんですよね、この今回たまたま65周年の記念号にこのミキサーがあったんですけど、これ私もね、作りました。やはりね、これアンプが入ってない回路なんで、これに自作でアンプを入れたりとかですね、そのうちですね、これはあの普通 の, あのトリムをこう回すタイプなんですけど、スライドボリュームを買ってきてですね、秋葉原で確かね、ジャンク買ってきたんじゃないかな、あれを買ってきてですね、まあ、放送局、まあ、いわゆるね、我々がいつも目にしているような、ミキサーのですね、まあ、おもちゃのようなものを作って遊んでたことがありましたけどね。
で、何が面白いの？
はい、ワイヤレスマイクをね、使って、実は放送ごっこもやってましてね、この日本のロック紹介しますよろしくって、その当時からね、A ちゃんの曲流したりして遊んでたんですけどもね、はい、まさかね、本職でね、こういうところにで仕事してたもう夢にも思いませんでしたけどね、そんなことがありましたけど、それもね、やはりラジオの制作で、いろいろとね、知識を習得してですね、この遊んでいたというところでございますけどもね、BCL ネタのねサイトということでね、はい、ありがとうございます。皆さんにね、よろしくお伝えください。どちらのね、サイトがちょっとお聞きできない状況でございますけどもね、はい、また皆さんぜひ聞いていただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きましてですね、これは、北海道ですね、これは8エリア札幌ですね、札幌、TK463 大塚さん、ありがとうございます。フリラーのですね、無線の、このコールサインね、の方は結構最近多いんですけどね、ありがとうございます。いつも楽しく聞いておりますということでありがとうございます。先日番組の中でもご紹介をされておりましたが、スカイセンサー5800、大変懐かしく思います。当時日本短波放送、現在のラジオ日経さん、このハロー G ガム、こちらをよく聞いていました。三菱の G ガム、FIC404 が私の愛機、そして ICF5800 をその後に購入し、2台で BCL を楽しんでいました。この FIC404、GGAM はあまり、人気がなかったような気がしますが、この当時珍しく12メガまででしたが、ダブルスーパーの、受信機、まあ、ラジオでしたということでね、お書きになっております。このハロー GGAM はね、もうお亡くなりになってしまいましたが、肝付金田さんがね、このパーソナリティをやられておりましたよね。まあ、肝付金田さんというと ドラえもんのスネ夫の声をやられていた方でございますけどね、肝付さんにはですね、一度、ラジオ短波、まあ、ラジオ短波というか日本短波放送ね、当時もね放送してた時に一度見学に行ってんですよね、 NSB に。その時にハロージーガムたまたま収録してて、肝付さんとね、その後ちょこっとだけですとね、だけですけどちょっとお話ができたのはね、私の本当にね、思い出の一つなんですけどね、はい。ハロー G ガムいつも聞いてますということでね、少しだけですけどね、お話ししていただきましてね、はい、懐かしい思い出でございますね。この BCL の番組他にもいろいろありましたよね。TBS は、BCL ジョッキーとかね、もう一つなんかありましたよね、ちょっともう忘れちゃいましたけどね、はい。ソニーさんがね、一生懸命 BCL のね、いろんなものをやってましたけどもね、懐かしいですね。まあ、それから、続きがありまして、 RAK という会社のリスナー5というバーチカルタイプのアンテナを使っていました。 RAK は今まだ存続しているのでしょうかということでねお書きになってますけど、 RAK はどうしたんでしょうかね。ちょっと今、あまりお聞きしないですけどね。リスナー5ね、懐かしいですよね。はい、これバーチカルタイプで、私ねこれ買おうかなと思ってたくらいなんですよね。
どうすんのよ、まあ、こんなガラクタばっかり。
外部アンテナでこのリスナー5、この RAK から出てるねアンテナ結構ありましたよね。でワイヤーアンテナがなかなかあの長いこの距離張れなかったので、こういう、まあ、垂直系のアンテナを立てたらいいかなとかね、いろいろこう考えてた時だったんですけどね。まあ、その頃からね、もう年中屋根に登ってはね、あれを張り、これを張りでね、親に怒られながらやってた思い出がありますけどね。それを未だにやってるというのはね、まだ信じられませんけどもね。はい。しかも仕事でやってるっていうのはね、すごいかなと思いますけどもね。はい。まあ、皆さんもね、同じ状態じゃないかなと思いますけどもね。はい。どうもありがとうございました。またあの、BCL ネタはですね、まあ、皆さん、反応が大変良かったので、そのうちまたやろうかと思ってますんでね、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きましてですね、
まだやるの、
水戸市かな、現在コールサインなしっていう方はい、吉田さんありがとうございます。オール JA コンテストと並んで電子全軍コンテストに、地元のクラブ局で参加をしました。お、素晴らしいですね。コールサインは現在切らしておりますので、クラブ局の皆さんで、とお世話になっております。現在申請をしております。以前のコールはすでに割り当てられておりましたので、どんなコールが来るのか楽しみにしておりますということでね、いただいております。全市全軍はほとんど CW での更新をしましたが、CW は、ブランクがあっても、ちょっと聞くうちにすぐに元へ戻ってくるのですごいなと思いましたということに、ね、書いてありますね。ありがとうございます。そうですか。まあね、一度頭にね、こう染み込んでいるとしばらくねやってなくてもすぐにこうね、戻ってくるっていうのはすごい分かりますよね。うん、まああのこれはね、他の勉強はねさることながら無線の関係はねなかなかこう忘れないようになってるでしょうかね。CW のね、運用の皆さん方は大体皆さん同じかもしれないですけどね。はい。一度覚えるとね、忘れないっていうのはね、いいですね。はい。他のね、勉強もね、コールだったらよかったんですけどもね。はい。こればっかりは仕方がありませんけども。そうですか。ありがとうございます。クラブ局でね、また運用してるということで、早くね、個人局のコールサインが来るといいですね。また、コールサイン来ましたらですね、ぜひまたご紹介したいと思いますので、メッセージをお待ちしております。もうコンテストに限らずですね、普段の運用もなさってるかと思いますけどもね、またその辺の様子などもお聞かせください。どうもありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございまして443回、エンディングでございますけどもね、まあ、あのパブリックコメントをね、いろいろとこう読み返してみますとね、どれもね、まあ、ごもっともだなというふうにね思うんですよね。でパブリックコメントもこの一応決まってるからこう、まあ、やっているだけで、結局はまあ法案通りこうね、この施行されるっていうねケースばかりですけどね。やはりこの実情とそぐわないっていうのもね、まあ、いろいろとねこの、まあ、検討されてる方々もね、ちゃんとその辺のところも配慮されてると思いますけどもね。やはりここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないのっていう意見もね中にはありますので、まあ、そういったところもね多少でもこう加味されるといいのかなという気もいたしますけどもね、その辺はなかなか難しいのかなと思いますね。はい、このアマチュア無線関係以外もですね、やはりいろんな法令改正でパブコメがありましてですね、やはりいろんなその関係の業界の方からもですね、現場はこういうことですよとかね、いろんなこうコメントがたくさん寄せられているのがねありますけどもね、それはもう本当ごもっともなんですけどね、なかなかね、それをこう組んだ形にならないのがね、ちょっと残念なところでございますけどもね、まあ、これもね、致し方ないところかもしれませんが、まあ、いずれにしましてもこの法令、こういったさまざまなですね、この電波法関係にのっとってですね我々は運用しておりますのでね、電波法違反等にならないようにね、また法令改正は順次行われていますのでね、 そういった知識をですね習得するという意味でも、今回のね改正案はまあ基本的にはそういうことなのかなという気がいたしますけどもね。まあ何はともあれ、新しい情報はいろんなところから収集できますのでね、皆さんぜひこの番組を含めましてね、いろんなところ、目を向けていただければなというふうに思います。というわけでございまして、お送りしました443回 QRL、 これにて終了です。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。